大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。このところ何日も日中晴れるとあったかいと感じるような陽気でしたけどもね。今日土曜日と明日日曜日は長野県北部、雪も舞うような12月下旬に近い寒さになるようですからね。タイヤの履き替えなんかはもう大丈夫ですか？とにかくそのシーズンの初の積雪の日にスリップ事故が毎年多いと聞きますからね。車で出かける用事がある方は十分ご注意ください。ま、雪が積もるようだったら出かけないのが一番安全ですけどね。さて、このところ新聞の折り込み広告とかテレビの CM なんかでもよく耳に、そして目にするようになったのがブラックフライデーという言葉ですけども、特にスーパーの広告や CM はもうそれ一色と言ってもいいですよね。でもブラックフライデーってどんな意味なのかご存知の方は少ないと思いまして、私も知らなかったんでね、改めて調べてみたんですが、11月の第4木曜日がアメリカやイギリスなどキリスト教の国ではサンクスギビングデーなんだそうですね。これは秋の収穫を祝う日、感謝する日なんだそうですけども、その次の日、すなわち金曜日から12月のクリスマスまでほぼ1ヶ月間が、まあ昔の日本の言葉で言うならば歳末大売り出しと言いますか、そのスタートの日がブラックフライデーなんだそうですよ。昨日金曜日がその日に当たるんですけどもね。ブラックフライデーという言葉自体はもうこの5年ほど前から耳にはしているんですけどもね。クリスマスまでずーっと長いですしね。果たしてスーパーやデパート業界以外にも定着するんでしょうかね。とは言ってもハロウィーンのように欧米とは全く違う形だけ真似するなんてのは旗から見ていても嫌なんですけどね。そうそう、買い物と言いますと思い出しました。先週長野市の猫道探検隊さんから石川ひとみさんが歌っていた待ち伏せという曲の本家本元三木聖子さんの CD がネットオークションでは10万円の値がついているなんていうメッセージをご紹介したんですけども、その後家に帰ってチェックしたら、じゃん、私三木聖子さんのベスト版の CD 持ってました。どなたか10万円で買ってくれますかね。まあもちろんそれは冗談ですけども、とはいえシャレでヤフオクあたりのオークションに出せば食いついてくる人はいるのかななんて密かに思っているんですけど、どうなるでしょうか。何か変化があったらまたご報告します。今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週はイントロがない曲でスタートです。遠藤京子さん1984年の曲、雪が降る前に。この曲は明石家さんまさんが主演した離婚適齢期というドラマの主題歌で、歌っている遠藤京子さんはさんまさんの奥さんの役で俳優として出演していたんだそうですね。作詞作曲も本人がやっていまして、レコードは2万2000枚売れています。今週の1曲目は遠藤京子さんの雪が降る前にでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは季節柄1976年昭和51年のハイファイセットのヒット曲としておなじみ冷たい雨を、ちょっと意外なバンドが歌っているのを聞いていただきましょう。そのバンドというのは、いちご白書をもう一度がその前の年1975年に大ヒットしたバンバンです。そう、あのバンバヒロフミさんがメインのバンバンですけどね。当時シングルレコードが75万枚も売れたいちご白書をもう一度の B 面に、だいぶ雰囲気の違うアレンジで冷たい雨が入っているんですよ。バンバヒロフミさんについては5年ほど前に昭和の歌声インデックスで取り上げているんですけども、改めて簡単にご紹介しますと、1950年昭和25年の2月、京都の東山区生まれで今73歳です。中学生の頃に聞いたビートルズのプリーズプリーズミーに大いに刺激されまして、1966年ですから昭和41年、高校2年生の時にあのビートルズの武道館公演を京都から見に行ったんだそうです。立命館大学に入ってからはジャッケルズというバンドを組んでプロデビューしています。その後メンバーもいろいろ変わってバンドの名前も変わりますが、
1971年昭和46年にバンバさんと高山源さん、それに今井博さんという3人でバンバンとして改めてデビューするんですけども、全くヒットが出ませんでした。その間同じ関西フォークの仲間だった谷村新司さんが東京の文化放送で始めたラジオの深夜番組セイヤングにレギュラー出演していたというのは、先月谷村さんが亡くなったすぐ後にこのコーナーでご紹介した通りなんですが、バンバ博文さんはラジオパーソナリティとして知名度はあったものの、ヒット曲が出ないことにちょっと焦りを感じていたそうで、当時頭角を現し始めたユーミン、荒井由実と名乗っていた時代ですね、彼女の曲にセンスを感じていたので、この人に曲を書いてもらって、それでも売れなければ諦めもつくと覚悟を決めて、全く面識のないユーミンに直接会いに行ったんだそうです。つてをたどってたどって、最後に二人を仲介してくれたのが後にユーミンと結婚する松任谷正隆さんだったんだそうです。そのバンバさんの勇気を息に感じたユーミンが作詞作曲したのがいちご白書をもう一度で、 B 面用にと、まあはっきり言えばついでに作ったのが冷たい雨だったんですね。いちご白書をもう一度はさっき触れたように75万枚を超える大ヒットになります。そしてその半年後、冷たい雨は赤い鳥を解散した後、山本純子さんをメインに男性2人と組んだハイファイセットが76年にカバーします。こちらはアレンジ編曲を松任谷正隆さんが担当して、シングルの A 面の曲として出したところ、レコードは15万枚売れました。ハイファイセットとしては初めてオリコン、オリジナルコンフィデンスのチャートの30位まで上がるヒットになったんですね。では今日はいちご白書をもう一度の B 面だったバンバンの曲の方を聞いてください。冷たい雨。同棲していた男に振られてしまう女の子っていう内容にしては、曲調が明るすぎ元気すぎますよね。今週の蔵出しはバンバンのいちご白書をもう一度の B 面に入っていたご陽気な冷たい雨でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、物語の舞台が浅間山麓の御代田町という設定になっている新州シネマと言っていいアニメ映画、駒田蒸留所へようこそです。急死した父親の後を継いで実家の御代田酒造のウイスキー工場駒田蒸留所を継いだ若き女性社長、まだ20代後半か30代前後なんですけどもね、そのヒロイン駒田るいが会社の経営の立て直しとウイスキー製造の復活のために情熱を注ぐという物語です。アニメ映画としての絵作りとか全体の雰囲気は細田守監督の作品に近いイメージなんですけども、細田作品からファンタジーの要素やギャグを取り除いたストレートに真面目なヒューマンドラマとして作られているなぁと感じましてね、正直言います、とってもよくできていて面白かったです。始まりはネットのニュースサイトを運営する会社の新米、25歳だけど未だ仕事が面白いと思えない取材記者の高橋が、何の知識も前触れもなくウイスキーを作る会社駒田蒸留所へ取材に行けと命じられるところからです。かつて日本中に名を轟かせた銘酒駒というウイスキーを作っていたんですが、災害によって工場が被害を受けたことで作れなくなってしまって、コマは幻のウイスキーと呼ばれていました。会社の後を継ぐはずだった兄が父親との意見の相違から家を出てしまって会社が成り立たなくなったと知ったルイは、美術家を志していた夢を捨ててウイスキーのブレンダーとしての知識を深めていき、今やウイスキー界の新星として注目される存在になっていました。そのルイを密着取材するうちに、記者の高橋は彼女のウイスキーにかける情熱に影響されて、名酒駒の復活のために気持ちの入った記事を書こうと努力を始めます。そんな矢先、大きなトラブルが起きて、家を出ていたルイの兄が他の大手の酒造会社のスタッフになっていて、駒田蒸留所へ合併の話を持ちかけてくるんですが、さあどうなることやらというストーリーなんですけどね。ウイスキーって言えば私も学生時代からうまいだまずいだ高い安いぐらいしか気に留めていなかったお酒ですけども、その作り方の基本から教えてもらったようなウイスキーのうんちくもたっぷり散りばめられていまして、とってもためになりました。兄とルイの兄弟や家族経営の小さな会社だからこそのこだわりや従業員そして家族の絆、また取材記者高橋くんの成長も真正面から描いている秀作だと感じましたね。 や近いうちに少し高くても美味しいウイスキーを飲んでみたくなった、そんな映画です。ヒロインのルイの声は人気の声優早見沙織、さすがに売れているだけあってうまいですね。画面には三代田や作などいろんな知った地名も出てきますから、架空の物語とはいえ親近感を覚えました。今週ご紹介した新作映画はアニメの駒田蒸留所へようこそでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週はまず長野グランドシネマズの公式サイトがリニューアルしましたというお知らせです。上映中の映画やこれから上映する作品のラインナップはもちろん、グッズや販売中の前売り券のご案内ページがより見やすく、スマホでも閲覧しやすいページに進化しました。その上、一番のおすすめポイントは、この番組土曜エンタメ意気揚々のバックナンバーが聞きやすく超進化したことです。再生時間をシフトできるので、まずこのコーナーから先に聞こうとか、じっくり番組を堪能できますよ。長野グラシネで検索して、新しいグラシネのホームページをチェックしてみてくださいね。また、長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい電話番号は 050-6875-0139、050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げる映画は、日本公開が2018年の2月ですから、まだ5年前。ご覧になった方にとっては記憶に新しい作品、ヒュー・ジャックマン主演のミュージカル映画、グレイティスト・ショーマンです。主役のヒュー・ジャックマンが演じたのは、19世紀の半ば、日本でいうと幕末から明治維新の頃なんですけどもね、アメリカから世界中にその名を轟かせた実在の人物、フィニアス・テイラー・バーナムが、ショービジネスの世界で大成功を収めたという実話だったんですね。映画としての興行収入は日本だけで52億円を超えたという大人気作品でした。その19世紀半ば頃から20世紀にかけてを描いたアメリカ映画、私もこのところいくつか見ているんですけども、まだイベント的なエンターテインメントの少なかった時代ですから、もちろん映画館もまだ普及していなかったし、大きな街へ行く交通手段もなかった頃ですからね。地方に住む人にとって最大の娯楽は、たまにやってくるサーカスを見ることだったんです。とは言っても、その時代のサーカスっていうのは、空中ブランコや象とかライオンなどを使った曲芸やショー以外に、いわゆる見せ物小屋的な怪しい要素もありまして、そう、日本でもお祭りの時にね、蛇女とか六六首の小屋が立ったように、アメリカのサーカスでは、火を吹く巨人とか、全身毛むくじゃらの男、髭の生えた女、また当時珍しかった有色人種の男女といった、世間から隠れるようにして生きていた人たちを集めて、見せ物にしていたという側面がありました。ですから、そんなのは真っ当なショービジネスではないと、批判にさらされたりもしたバーナムですが、そうしたサーカスのメンバーに対しては、ありのままの自分を晒して受け入れようと話をしたりもしていたんです。バーナムが作った常設の劇場が反対派に放火されて全焼したり、いろんな困難を乗り越えられたのも、そんなサーカスの団員たち、見せ物小屋のメンバーがサーカスを再建するようにバーナムを説得したことでした。もちろんミュージカル映画ですから、ポイントになるシーンでは歌が始まるんですけどね。ヒゲの生えた女レティを演じたミュージカル女優のキエラ・セトルが歌った This is me というこの映画の主題歌は、ありのままを見られても怖くない、これが私だと歌い上げてゴールデングローブ賞の主題歌賞を獲得したり、この年度のアカデミー賞でも主題歌賞にノミネートされました。体に障害があったり、肌や髪の色が違って心ない差別的な言葉をぶつけられて傷ついたことのある人たちが、この曲に勇気をもらったっていう声が世界中で注目されました。では、日本公開2018年のグレイティストショーマンから、This is me。スポーツの世界では、両親のどちらかが外国にルーツがあるっていう選手が活躍するなんてことがね、今は当たり前になりましたけども、改めてこの曲のエネルギーを感じてほしいと思って、今回はこれをかけました。 タイムスリップムービーヒッツ、今週はグレイティストショーマンの主題歌、キアラ・セトルが歌った This is me でした。では今週もリスナーの皆さんからメールなどで送っていただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはいつもファックスでくださいます、長野市のパッシーさんです。先週は笠木静子さんのラッパと娘をかけてくださってありがとうございましたね。今 NHK の朝ドラでやっているブギウギのヒロイン、福来スズ子こと朱里ちゃんが歌っているラッパと娘という曲、楽しいお方も悲しいお方もで始まるあの曲ですけども、この歌初耳でした。東京ブギウギは夏メロなどで聞いた覚えがありましたが、ラッパと娘は初めて聞いたんです。バドジズデジドーダー、とっても楽しい歌ですね。このバドジズデジドーダーってね、滑舌の練習にもなりますねなんて言って先週やったんですけど、内心これ噛んだらどうしようってヒヤヒヤでしたよ。そう、私も笠木静子さんといえば東京ブギウギとか買い物ブギとかね、おっちゃんおっちゃんこれなんぼってやつですけども、そういうのは知っていたんですけどね、笠木さんの最初の大ヒットはラッパと娘という曲だったようですね。だからドラマでは朱里ちゃんの曲を何度も聴いていましたけども、笠木さんの本物の歌は聞いたことがなかったんで、いろいろ探したら昔の音源を AI はさすがに使ってないと思うんですけどね、ノイズなどの少ないオリジナル音源に近いようなものが見つかりましたんでね、先週お届けしましたけどね。でパッシーさんは昔確か昼ドラだったと思うんですが、ちょこっと淡谷のり子さんの半生というようなドラマを見たことがあります。ちょこっとっていうことは全部ずっと見たってわけじゃなく、主演は片平なぎささんだったような、そのドラマいつ頃放送されたんでしょうかね。まあ亡くなってしばらくしてから、例えば小指吹雪さんとかね、歴史に名を残すような有名な人はドラマになったりもしますけども、笠木静子さんと淡谷のり子さん、良きライバル関係だったんですね。まあブギウギを見ていてもキャリアは淡谷のり子こと茨田律子ですか、あの菊池凛子さんが演じている歌手はね、彼女の方がだいぶ先輩で、そのヒット曲を聴いて自分もああなってみたいという憧れの存在だったのが、時を経て周りはライバルと見るようになる。でも結構個人的には仲が良かったようですよ。今ドラマではまだ太平洋戦争が始まる前、弟が今週は赤髪が来て戦地へ赴くお別れのシーンってのがありましたけどね。でその後戦後のことなんかも調べてみたんですけどもね、笠木さんのモノマネをして人気を得たのがまだ子供だった美空ひばりさんだし、戦後の人気女優高峰秀子さんの映画銀座カンカン娘にも笠木さん出ていますからね。そういったところもドラマブギウギで描かれるんでしょうかね。それが楽しみなんですけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。さて今週はここで長野市を拠点にバスケットボール B1 で戦っている信州ブレイブウォリアーズからのチケットプレゼントです。10月に開幕した新しいシーズン、今季のホームゲームは観客動員毎試合4000人を目指して開催しているんですが、いつもご来場いただいているブースターの皆さんに感謝を込めて、またまだゲームを見に行ったことがないっていうあなたのためにチームから観戦チケットをプレゼントします。ご招待するホームゲームは3試合。お好きな日を1日選んでご応募くださいね。抽選で自由席の観戦チケットをペアにして5人の方にプレゼントします。すべてホワイトリングですよ。まず12月2日土曜日と3日日曜日。どちらも午後2時5分試合開始です。対戦相手は秋田ノーザンハピネッツ。 特に12月3日は B フェスというクラブ、選手、リーグ、そしてファンの皆さんと一つになって B リーグを盛り上げようという祭典のイベントの一環として、お笑い芸人のダンディ坂野さんがゲッツとゲストでやってきます。そしてもう一日ご招待できるゲームの日は12月6日の水曜日、対戦相手はシーホース三河で夜7時30分試合開始です。場所はこちらもホワイトリング。水曜日のホームゲームは夜に開催するので、ホワイトリングバルがオープンします。ウォリアーズの公式 LINE にお友達登録をしていただくとワンドリンクをプレゼント。3種類のクラフトビールの飲み比べとか、とっても美味しいウォリアーズオフィシャルフードなど、おつまみ系の飲食が充実しています。食べながら飲みながら一緒にブースト応援しようということで、自由席のペアのチケットが欲しいという方は、あなたのお名前、本名ですよ、そして住所も番地の最後まで、連絡先の電話番号、忘れちゃいけないのが3試合行われるうちの行きたい日1日を選んでいただいて、ファックスかメールでご応募ください。信州ブレイブウォリアーズチケットプレゼント係ですね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801。また E メールもいつもの宛先、数字の 765@fm-zenkoji.co.jp。 今日25日土曜日のうちに届くように送っといてくださいね。当選した方にはブレイブウォリアーズからチケットの受け渡し方法などのご連絡をお送りします。一緒に信州ブレイブウォリアーズ応援してください。12月2日3日または6日のホワイトリングの自由席ペアチケットプレゼントのお知らせでした。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、ちょっと新しめ行きましょうかね。今年の4月から日本テレビの夜の報道番組ニュースゼロのテーマ曲として使われているオフィシャルヒゲダンディズムの曲です。日常ね、いつ頃からですかね、ニュース番組のエンディングテーマなんかにこういう曲が使われるようになったのは、筑紫哲也さんのニュース番組あたりからかな。ニュースゼロのエンディングテーマ、オフィシャルヒゲダンディズムの日常でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目のカです。これまでカはカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷津博士、ムッシュ釜谷津、それからガロに川島英吾、加山雄三に風、カモン達夫、かぐや姫、そして前回13巡目は松本のお隣朝日村出身の上条恒彦さんとずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は加藤登紀子さんの3曲を聴いていただきます。1943年、昭和18年の12月27日、当時満州と呼ばれた中国のハルビン生まれで、この年末のお誕生日で80歳を迎えます。戦後は母親の実家があった京都で小学校まで過ごして、その後父親が NHK に勤めていたことで東京の世田谷区に引っ越してきます。そして進学校として有名な都立駒場高校時代は放送部長、1年後輩の部員にはすでに芸能活動をしていた吉永小百合さんがいたんだそうです。60年安保の学生運動が収まり始めた1962年、昭和37年、東大の文学部に入るんですが、勉強もそこそこに音楽にのめり込んで、アマチュアのシャンソンコンクールに出場して優勝します。それをきっかけに1966年、昭和41年にレコードデビュー、東大生の歌手として注目を集めるんですが、2枚目のシングル赤い風船が、交通戦争とも言われたあの時代、交通事故の犠牲になった男の子のことを歌って話題になり、レコード大賞の新人賞を獲得します。まあそんなわけで東大を卒業するのには6年もかかったそうですが、1969年、昭和44年の一人寝の子守歌が20万枚のヒット、71年に出した知床旅情はなんと105万枚も売れるビッグヒットになりまして、共にレコード大賞の歌唱賞に輝いています。そうやって説明した後、ようやく加藤登紀子さんの1曲目ですけども、私が中学2年の時、1971年昭和46年にラジオで聞いて、この歌で歌われている男女の恋って大人だなぁと初めて感じた歌です。愛の暮らし。この曲は加藤さん自身の作詞で、 作曲はラ・クンパルシータなどを作っているコンチネンタルタンゴの第一人者、アルフレッド・ハウゼなんですね。レコードは20万枚売れています。今週のインデックス、加藤登紀子さんの1曲目は、愛の暮らしでした。その後は学生時代から親しんでいたシャンソン風の曲、美しき5月のパリを出したり、当時にわかにブームになったリリー・マルレーンを日本語訳でリリースしましたが、レコードはほとんど売れませんでした。注目されたのは1974年昭和49年の長谷川清さんとのデュエットの曲、灰色の瞳で29万枚のセールス。他にも久しぶりにオリコンのチャートで上位まで上がったのは中島みゆきさん作詞作曲のこの曲でした。今週のインデックス、加藤登紀子さんの2曲目は、レコードは28万枚売れました、この空を飛べたら。加藤登紀子さんの2曲目は1978年昭和53年のヒット曲、この空を飛べたらでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。今週は加藤登紀子さんの3曲をお送りしています。実はデビューしてすぐの60年代の終わり頃からテレビドラマに声がかかって出演していたり、特に演技の勉強をしていたなんて話はないんですけども、やっぱりその辺は勘がいいんでしょうね。昔からファンだったという高倉健さんの妻の役で出演した初めての映画、1983年昭和58年の居酒屋長治でした。主題歌に使われたのが、すでにその6年前に出していた時代遅れの酒場でした。今年はちょうどこの映画の公開から40年。映画で共演したのは大原玲子に田中邦衛、伊丹十三、池部亮、小松政夫、大滝秀治と皆さん亡くなっていて時代を感じますね。その後加藤さんは1987年昭和62年に100万本のバラっていう大ヒット曲を出しましたし、中森明菜さんがヒットさせたナンパ船という曲は加藤さんが84年に出した曲のカバーだったんですね。平成に入って92年にはスタジオジブリの紅の豚に声優として出演して、さくらんぼの実る頃という主題歌も歌っています。90年代以降環境問題なども取り上げる曲を発表していて、そうした活動にも参加している加藤さん、私は尊敬する人の一人ですね。今週のインデックスは加藤登紀子さんの3曲でした。ということで来週以降の予定をご紹介しておきますと、次の期はこれまでキャンディーズ、木杉孝夫、岸田さとしに吉川浩二、菊池桃子、木之内みどり、矢沢永ちゃんのいたキャロル、そして北島三郎と3曲ずつかけまして、9巡目は木の実奈々、北原美玲などの3組3曲、10巡目は金ちゃんファミリーの3曲、11巡目以降も3組3曲で、岸本佳代子にキングトーンズ、北村優子、ギャル、岸陽子、キララとウララなどをかけまして、今年の7月5日に完結終了しています。続く区はクリスタルキングにグレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香、桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつかけたんですが、6巡目以降は3組3曲で、桑名正宏に久保田咲、草刈正雄、クールス、倉田真理子、クリエーション、9巡目が内山田博士とクール5の3曲をお送りしました。10巡目以降は3組3曲に戻って、久保田利伸、倉橋瑠衣子、熊倉和夫、串田明なんていうアニメソングもありましたしね、ザ・グッバイに工藤勇気、黒沢俊雄、栗田博美とやってきたんですけども、今年の夏7月22日に完結終了しています。続く家は一回研ナオコさんの3曲をかけただけでずっとパスだったんですけども、そうですね、来週は今ご紹介したキークーケのあたりで一週分3曲ぐらいは集まるんじゃないのというのを私の好みで書き集めてみますんでね、どんな曲がかかるかお楽しみに。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。いつも一行だけのリクエストのメッセージを書いてくれるタクシードライバーさんですね。今週はズバリ木枯らしの少女がいいなっていう一行なんですが、これが先週の金曜日17日についてるんですよね。で、次の日この番組の放送が終わった後、木枯らしの少女リクエストしたのにアバの曲が先だったとはっていうメッセージが来たんですけど、あのタクシードライバーさん、今お聞きでしたらば改めてご紹介しときますけども、この番組毎週言ってますように水曜日の録音なんですね。ですからその後金曜日土曜日にリクエストやメッセージをいただいても、 すでに水曜日に録音した番組には全く反映できませんので、生放送ならば金曜日にいただいて土曜日にかけるってことが可能なんですけどもね。とにかくチェックはちゃんとしてますんで、一行だけでもリクエスト送っといてください。翌々週ぐらいには採用になるってこともありますからね。気長に待っててください。よろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。